今日はですね、論文をね、一本紹介しようかなと。で、あんまりこの引用でそういうさ、こういう論文がありましたみたいな話を今したことがないんだけど。
学術論文を。
そうだね。で、ちょっと前に、なんだっけな、ギガ人かな、なんかわかんないけど、そういうなんか科学系のニュースも載せてるニュースサイトで、
はいはいはい。
死なない、寝ないと死ぬ理由が分かったっていう、これちょっとツイートしたんだけど、なんか、そうそうそう。なんかさ、寝ないと死ぬってさ、なんつうか身近じゃないけど、みんな、なんか実感としてあるものじゃん？
ありますよね。
ね。で、なんかこう事実、今日ちょっと俺寝不足で、
お疲れ様です。
いや、単に昨日ちょっとなんか寝つきが悪かっただけなんだけど。
おー、なるほど。
なんか俺寝不足にもともと弱くて、やっぱなんかもう寝ないと目シパシパするし、頭はぼんやりするし、お腹は痛いみたいなさ。
かわいそう。
すぐなるんだ。
お疲れ様です。うん、
ショートスリーパーの人って羨ましいなと思うんだけどさ、割とだから身近な話題でさ、なんかこう睡眠時間がね、なんか短いと寿命が縮むとかさ、いろいろ言われてるじゃん。
その寝ないと死ぬ理由が分かったっていう論文が出たんですか？
そうそう、寝ないと死ぬってその理由を、ね、1個解明したっていう論文が、セルのアーティクルになってるんだよね。まあ、
そのセルのアーティクル、
そうそうそう、
相当上ですよ。だって
相当上だと思う。だセル、ネイチャー、サイエンスって、まあ、三大誌って、ね、生命科学系だと医学系とか含めてねあるけど、そのセルの中でも、まあ、一番こう、なんていう、格が高い記事というか、論文として掲載されてるからさ、アーティクルってことは。
そんなレベルの記事なんですか？うん、いや、だから、それはちょっと。
そうそうそう。うん、だから、まずそのね、トピックとしてインパクトがあるよね。その睡眠って、なんかここ数年、割とこう、トピックに上がってきたっていうか、ようやくちゃんと研究できるようになってきた分野なんだと思うんだ。
あ、なるほど。
うん。で、その中でも、なんかまあ割とこの不眠とさ、まあ寿命とかその健康の関係ってみんな興味があるところを多分すごいクオリティの高いデータで示してるから、まあ乗ったんだろうなっていうのはまずそのセルに乗ったっていうのを聞いた時の第一印象だよね。
第一印象ですね。うん、てかどれだけの数のデータが乗ってんだろうっていうのも気になるし。
もう本当セル、もうね、三大師はね、最近のもうひどい。もうデータ量がもう半端なさすぎて。
一つとラボが出せるもんじゃないですよ、ね、
出せるもんじゃない、基本的にはね。
っていう、そこの話はなんか以前の引用でもちょっと教えてもらいましたね。そうそうそうね、もう最近はやばいっていう話を。
本当に
その具体例だ。うん、
で、まあ、題名が、スリープロスキャンコーズデスデス、スルーアキュミュレーションオブリアクティブオキシジェンスピーシーズインザガットっていう。
ガット、
そうなんだよ。意外でしょ？その意外性っていうインパクトもあると思うんだよね。
ここはあれだ、置いてきぼりになる。
そう。まとめとして、過剰書きで3つあるみたいなんだけど、結果が。
おお。
で、不眠は、
うん、
活性酸素種、活性酸素の種の蓄積を導く、ハエや、マウスの腸で、活性酸素種の蓄積を促すというのが一つ目で、二、うん、つ目が、うん、腸に溜まった活性酸素種が、酸化ストレスを引き起こす。
いや、これが、それがすごいびっくり。なんか活性酸素は、うん、はいはいって感じだったのが、最後のガットってこの腸管っていうことですよね、
う
ん、ガットだと、
うん、そうそうそう。で、三つ目が、その活性酸素種の蓄積を阻害すると、不眠のハエの寿命が伸びたっていう。これ三つね。
不眠のハエの寿命が伸びた。パワーワードすぎる。
一つはちょっと、そうそう。うん、今直訳風だったけど、英文見ながら話したから、はい、一つ目が、まあ、活性酸素種って、まあ、活性酸素と言われてるもいろんな物質があるんだけど、はい、不眠になると活性酸素が腸管にたまると。でそれがハエとかマウスで見られましたと。で2つ目がその腸管にたまった活性酸素種っていうのは、酸化ストレスを引き起こす。で3つ目がそのたまった活性酸素種を取り除いてやると、 寿命が伸びたと、ハエにおいて。
これはそのなぜその 1,2,3 の1だけでちっちゃい論文にしようと思わないのかとか、いろいろなんかわからないことがあるけど、
うん、いやちょっと1 このさ、まあ、こうまとめみたいなことだけどさ、これを聞いたときに、はいはい、なんか疑問とか感想とか気になる点とかなんかある？
鬼のようにあるんですけど、うん、
あるよね、
うん、寝ないことが活性酸素の上昇っていうのが、
うん、
全然まずそこがつながらないというか、言われたらええと思うんですけど、なんで活性酸素調べようと思ったのとか、
ね、
あの脳じゃないのとか、
あそうそうそうそう、う
ん、腸なのみたいな、脳じゃないのっていう、うんうん、っていうか寝てる方が低酸素じゃないのとかですね。
ああそうか、寝てる時の方が酸素が少ないから活性酸素は逆に、
いやなんかちょっと
酸素がないんだよね、まあ、だから不眠だから起き続けてると活性酸素がたまるってことだよね。
あ、そうそうそうそう、寝ないでいるからか、うん、寝たらでも寝てる時ってなんかちょっと呼吸が落ち着くから、なんか低酸素になってくんじゃなかったかな。だから寝ないでいると逆に酸化ストレスが、まあ、ストレスが溜まって、てか睡眠ってその 低酸素じゃない活性酸素が出て酸化ストレスが更新するんだ。いやもう全然ダメだ、もういろいろと思ってもいなかった結果が多すぎてびっくりですね。そうなんだ。
不眠ね、不眠寝ないと、
不眠ね、
寝ないと活性酸素種が溜まる、
はい、寝ないと溜まる、
うん、だ酸化ストレス、酸化ストレスが溜まるってことね。
寝たらクリアランスされるの？
そういうことみたいだよ。
なぜなぜって、何が起こったらそうなるんだ、
ね、俺がこの論文っていうかその記事を見たときに、
はい、
まあ、てか論文とかもそうだけど見てるときに思うのは、まず、うん、ね、あこれはハエなんだなっていうことで、これはハエの結果なんだなってことが、まあ、であと一応マウスでもやってんだなっていう、
人ではないんだな。
そうそうそう、だから人の人において不眠とその寿命の関係があるとしても、それの原因となってるかどうかはまだ分かんないけど、まあマウスでも一応ちょっと調べてるから、若干人でも関係があるってことを言いたいのかなっていうさ。
あ、一応哺乳類まではたどり着いていると。
そうそうそうそう、ハエだけだと全然違うかもしれないけど、マウスだったら、まあ、まだ結構可能性はあるのかなっていう。
にしてもハエとマウスでセル乗るんだっていうのもあるけど、
あ、まあ、
そうですね、
うん、まあ基礎生物学だと、まあ、マウスをやってれば一応ね、あの哺乳類のことをやってるってことになるから。
あ、そうか、
うん、医学との結構違いは、決定的な違いはそこかな。
そうですね、なんかちょっともう最近医学ばっかりだったから、うん、マウスで乗るんだぐらいの失礼なこと言っちゃうけど、
うん、
ああそうですね、確かに。ああ、まあ、そっからか、そうだ、そっから今の話キョトンになるとしたら、えっていうのだとしたら、まずあハエかっていうその先輩の感想に対して、へえですよ、まずね、
うん、で3つ目に、あのその活性酸素種を蓄積を取り除くと、うん、不眠のハエにおいて、まあ、寿命が、あの戻ったっていうさ、
うんうん、
いう最後の結果見て、あ最後のこの、活性酸素種を取り除くっていう実験はきっとマウスではやってないんだろうなって思うんだよね。やったら絶対マウスって書くから。
あ、
うん、
な
るほど。ってことはマウスのデータは多分付け足しなんだろうなっていう、最後まん丸でもそうですよっていうことを言ってインパクトを上げるために一応やってるんだろうなっていう。
あ、そういう発想になる、うん、
だから基本的にはハエでいろいろやってる人たちで、最後にその飛び道具的っていうか、味付けっていうか、なんかドラを乗せるみたいな感じでマウスの実験やってんだろうなってなんとなく思う。
あ、じゃあ3つ目には載ってないんだろうなっていうところまで読んじゃうんだ、
うん、
にしてもそのデータをこれぐらい揃えるとセル狙えるぜっていうふうになんか判断するのがすごいな。もう何に乗るのか分かんないですもん、この睡眠の研究、不眠か。
そうだね、
研究が。
いや、なんかさ、逆にこ う, まあデータの量とかね、そのやってる実験の質とかを見れば、はい、これすげえ結果だなっていうのはどの雑誌に載ってても分かるんだけど、
あ確かに
そのインパクトみたいなのは、
うん、
やっぱりこう業界の人しか分かんないところはあるからね。だからセルに乗ってたらまあすごいんだろうなみたいなさ、逆だよね、逆。
確かに全く、うん、今まで知らない。っていうかその不眠状態で酸化ストレスが上がるだろうくらいのことは言われてたんですかね、そもそも。
一応ね、 状況が分からないからね、イントロダクションをちゃんと読んでみたんだけどね、なんか書いてあったけど忘れたな。
あー、手ぐらいか。
なんかやっぱり、神経系の障害で、なんじゃないかっていう、
うん、
要はずっと寝ないでいると、なんか脳がおかしくなって死ぬっていう仮説がやっぱり出されてたみたいなんだよね。
絶対そっちだ
って。うん、そうそう。さっきイッチが言ってたみたいに。
で、脳じゃねえんだっていう。
うん、うん。
そうですよ、それはね。まあ、
この人たちで、だからそうで、次のポイントはさ、なんで腸に注目できたのかって話なわけじゃん。
確かになんでそこ測定すんのって感じですよね。ね、
で、まあ最初に、本当はどうかわかんないけど、この人たちも論文で書いてあることとしては、その、いろいろ、原因が言われてるけどよくわからないから、まずはいろいろ調べて、まあだからそのバイアスをかけずに全部調べてみようってことで、
お、
各臓器調べたら腸管にその活性酸素とか 酸化ストレスがすごい溜まってるってことがわかったっていうところから入ってるんだけど、
それはある意味ビッグインパクトかもしれないな。
そうだね、多分それがこのね、多分酸化ストレスが脳じゃなくて腸管ですごい怒ってるっていう結果が分かった時が多分この研究のピークだよね、やってる本人たちは。
そうですね、そうですよね、
うん、もうあとはもうそのいかにそのちゃんと詰めていくか、論文にするために。
本当にそうだよな、
うん、
でかい発見があそこにあるんだ、
うん、パチスロで言うとフィーバーが来てる瞬間って多分ここなんだよね。
なぜパチスロの本当そうですね、やんないけど、
うん、
あ、そこにワンアイディアあるな。
そうそう、でフィーバーになれば、あとはそれなんかさ持続させるとかさ、いろいろあるじゃん、多分テクニックがね。
そうですね、
それはその技術的なものであってさ、
うん、
この最初来る時までが大変っていうかね。
うわ、本当だ、本当だな、うん、面白い。そうだ、でそれ、
うん、
はいはい、はい、どうぞ、その続きも聞きたい。
最初にフィギュア1に何が書いてあるかっていうと、このハエの不眠モデルを作るっていうさ、はい、まあそりゃそうだよね。
そりゃそうですよね、
う
ん、
そうそうそう、
そもそも不眠モデルがハエであるっていうことが知らなかった。作ったんだ、そっから作ったんですか。
なんかね、ちょっとこのここに引用されてる論文をねちゃんと読んでるわけじゃないからわかんないんだけど、
はいはいはいはい、
この人たちが作ったかどうかはね、だけどまあ、うん、ハエを使ってる理由の一つに、うんと、変異体がめちゃくちゃ作りやすい、だからハエの遺伝子をどっか一個ずつ壊したなんかこうライブラリーがあるんだよね。ライブラリーっていうのは
こ
の
もうそれはできてるというか、うん、
できてる。このハエはこの遺伝子がなくなってる、また別のハエはこのハエは違う遺伝子がなくなってるっていうのはもうひとしきりある。で
これ そのあるっていうのは、ハエがそうやって携帯っていうのかな、あの、ね、携帯されてるんですか。
作りやすい、時間もそんなにかかんないし、手間もそんなにかかんないと、
うん、
マウスとか、マウスでやるに、比べたらね。
おお、なるほど。
で、うん、まあ、一番揃ってるのは酵母だと思うんだけど、
はいはいはい、酵母。
酵母は、単細胞生物だから、
はい、
その次に考えるのは、やっぱ多細胞生物で、そういうモデルを作れないかってことで、それで、一番多分、加藤って言っていいのかな、まあ、線虫がまずあって、その次、ね、ハエ、まあ、昆虫類の中の、まあ、虫の中の代表例としてハエ、症状バエがいるんだけど、ドロソフィラメラノガスターっていうさ、あの割とチューリっぽい名前がついてるなっていつも思うんだけどさ、うん、ドロソフィラメラノガスターだよ、めっちゃ強そうじゃない、ハエだけどね。
症状バエはね、ハエだけどね、
あの学名がね。
確かに、
うん
うん、なるほど。そ
で、
なるほど。
で、そうそう。で、魚類だとゼブラフィッシュ。
ああ、ゼブラフィッシュって言いますよね、
うん。で、哺乳類だと、まあ、マウスとか、まあ、他のも、まあ、あるけど、マウス、ラットとか、まあ、サルを使う場合、まあ、あったりするけど。
で、なるほどな。
うん。で、ハエはだから、その、特にこう神経やってる人とかは、こう神経系とかちゃんとあるわけだよね。で、もちろん消化管もあるし、いろんな一応臓器にがある。そういうけど、そのいろんなその遺伝的な操作がしやすい、変異体を作りやすいってことで、
うん、
使ってる人がいっぱいいるんだけど。
なるほど、だからモデルになる、うん、
で、この人たちがね最初にやってるのはね、 睡眠を抑制する神経を活性化させるっていう肺を作ったっていう、まあそういうのがあってそれを使ったっていう。
神経をいじることで寝かせないようにできるんですね。
そうそうそうそう、
うん、
睡眠を抑制する神経を活性化させるから、うん、睡眠が抑制されてずっと起きてるっていう、
ずっと興奮してるみたいな、
うんうん、でなんか、ね、やっぱり、ね、こう睡眠欲求ってめちゃくちゃ強いみたいで、いろいろいじっても寝るんだって、はい、って書いてあったのは、これ食欲と睡眠欲はなかなか抑えられないらしいんだよね、やっぱり。
面白いな、うん、やっぱ根源に関わってるんだな、そうそうそう、生命の、うん、へえ。
で、ある程度置きっぱなしにして不眠にはできるんだけど、それが終わるとね、そのなんていうの、代償的にすげえ寝るんだって、ああその後、そのリバウンドって書いてあるけどね、リバウンドでめっちゃリバウンドでめっちゃ寝るんだって。だから結局そのトータルの帳尻が合っちゃうから、こうなんか割と起き続けて1回寝ても普通のサイクルでパッと起きてくれるようなものを探すのが多分大変だったんだろうなと思うんだよね。
そこは多分結構な人たちがチャレンジしてたぽいですね。そうそう、その難しさ、
これができたらもう半分勝ちだよね。どう、この材料ができたら、ね、うん、あとはもういろいろ調べてどっかに違いがないかってことを調べればいいわけだから、
その業界では多分そのハエができたらセルダっていうのがきっとあったんだ。
そうそう、多分もしかしたらだけどこのモデル作るのに一番時間かかってるかもしれない、いろいろ探して
かもしれない。で、本当ですね、
なんか、うん、で一応このね、2種類のそのまあ遺伝子操作されたハエを使ってるんだけど、この2種類を試したらうまくいったとしか書いてないんで、論文には書かないからさ、ポジティブなことしか書かないからそのポジティブデータしか書かないからね。だけどその後ろにもしかしたらもっとすごいたくさんの種類のいろんなハエを調べて、当たりがこの2つだったってことかもしれないってまあ思うよね。
ぽいですね、
うん、
何人か留学生のポスドク死んでるな、なるほど、
っていう可能性もある。だからそこはもっと業界が近くてその状況分かってる人じゃないとどれぐらい大変かもちょっといまいちよく分かんないんだけど、多分ここボトルネックだったんだろうなっていう感じはなんとなくするけどね。
分かる分かる、面白いな、うんうん、なるほど、論文ってこういう読んで楽しさがあるんだ、うん、これ考えたことなかった。おー、なるほどなるほど、うん、
でこう使ってるのが、うん、まあ、ちょっと専門的な話になるけど、あの、
はい、
細胞膜の神経細胞の表面に出てるイオンチャンネルの変異体で、
なるほど、
陽イオンチャンネルなんだよね。で要はこれがあって、陽イオンがナトリウムとかがね細胞の中にバーって入って、そのチャンネルが開くとさ、うん、要はなんて言うんだろうな、うーん、まあチャンネルでいいのかな、その閉じたり開いたりできて細胞膜上 で開くと細胞、
水門的な、ね、
そうそうそう、細胞の外から細胞の中にナトリウムイオンとか、まあ、陽イオンが流れ込んできて、で、はいはい、ちなみに神経細胞って細胞の中がプラス電荷でいっぱいになると興奮するっていうさ、うん、活性化するっていう、まあ、基本原理があるよね、
はいはいはい、
脱分球っていうさ、はいはい
は
い、
そうですね。
だから、
プラスでいいのか、そうそう、神経は
このなんか TRPA1 っていうのかな、 TRPA1 っていう名前のそのイオンチャンネルを発現させておくと、そこにいっぱい陽イオンが流れ込んで、うん、活性化すると。でそれをその、睡眠を抑制する神経にだけ発現させるようなまず経緯がある。
うわー、今それ聞きたかったんですよ。そんな、だってイオンチャンネルいじるとかって言ったら他の細胞もめたくそになるからやばいでしょって思ってたら、うんうん、
全身でやったらね、
そうですよね、その神経だけ、うん、ってことが遺伝子レベルで操作できちゃう
んだ、うん、これはね、そのまあこれも専門的な話だけど、特異的なプロモーターを使うってことかな。その神経だけで発現している遺伝子のプロモーターを使って、その下流で、まあ、この TRPA1 っていう遺伝子を発現させるようにすればいいんだけど、まあ、それはまあいいとして、使ってるのがね、あの温度感受性変異体っていうやつで、
温度感受性変異体、
うんうん、で TRPA1 っていうのはもともとの遺伝子があるんだけど、これ使ってるのはね、ちょっとそのアミノ酸配列を変えてあるんだよね。
はあ、
で、どうなるかっていうと、普通の温度21度で飼ってると、このイオンチャンネルは閉じてて、まあ、要は活性がない状態なんだよね。で、
なるほど、
29度に上げると開くらしいんだよ。
そんなことできるんですか？
できる。このね、酵母とかが一番有名なんだけど、わざとタンパク質の一部を変えて、まあ、これも変異だけど、 一部を変えてやることによって、温度によって活性が、出てきたり出なかったりする、要は働いたり働かなかったりするっていうのを温度を上げ下げすることで制御できるようにできるって、それもすごい昔からあるんだよね。
あ、そうなんですか、うん、なんか抗生剤を入れたら発現するしないぐらいしか知らなかった。
あ、そういう系もあるよね多分ね。
それしか知らなかった。
抗生剤とかは、
はい、
全身に行き渡せるのが難しいとか、
濃度が変わっちゃったり、そうそうそう、神経に行かなかったりするから、
脳の中に入っていかないとか、いろんなさ、なんかそのやっぱり実際使う時のもん、なんか作りやすいんだけど、それはその、実験系としては構築しやすいんだけど、実際使う時にいろいろ制限があると思うんだよね。まあ使えないことはないと思うんだけど、でこの温度感受性変異体は、まあ作るのはかなり大変だと思うけど、できちゃえばすげえ使いやすい。室温変えるだけでいいからさ。
確かにそうですね、
うん、
生育環境、培養じゃなくて、その育ててる温度だけ変えればいい
から、
飼育環境か。
で、まあ、これを作って、まあ、温度29度にして、イオンチャンネルを開いて、
うん、
神経細胞を活性化させて、まあ、睡眠を抑制する、うん、まあ、ずっと起きっぱなしにするってことだよね。まあ、単純に言うと、29度に置いとくと、ずっと起きてるっていうのを作って、で、これで実際に、10日間ぐらい置いとくと、10日間ぐらい不眠にしといて、で、1回起きちゃうらしいね、そこら辺でね。で、うん、ずーっとね、起きてないってのは、寝ないってのは無理みたいで、10日ぐらいやって寝て、で、その後もう1回、10日間ぐらい、ずっと起こしとく。だから、なんかその10日間のセットを2回やると、めっちゃ寿命が縮むらしいんだよね。そう、10日間だけだと結構回復しちゃうらしいんだけど、そう、反復させるとなんかさすがに無理みたい で実際にその、寿命が縮むっていうのが、すげえ最初の方に出てフィギュア1図1に出てきてて、
あ、そこがフィギュア1なんですか、
うん、フィギュア1のね、ABCD で実際にその睡眠が短くなってるっていうデータを示してて、フィギュア1の E で、普通だと40日間ぐらい生きるハエがもう20日以内に全部死んじゃうっていうデータを出してる。
なかなかハイインパクトな。
そうそうそう。で、FGH もまあ同じようなことやってて、細かいデータを載せてて、これがフィギュア1ね。A, B, C, D, E, F, G, H だからフィギュア1って8個図が載ってんだけど、まあそんな感じだよね最近の論文でね。
そうなんですね。
うん、だからデータ
量が、ね、フィギュア1で1個じゃないんだな。
でフィギュア2に行くと、これは何だ、あ、でフィギュア2で腸管に酸化ストレスが溜まってるっていう図を出してる。
その、
うん、でだそのまずそのこの実際に不眠にさせて寿命が縮むっていうフィギュア1で、もうよしできたってことだよね。自分の
た
ち調べたかったことを調べられる実験系ができたっていうさ、ここに何年
かかってる。
そう、
寝ないハエできた。
そうそう、で寝ないハエだけじゃダメで、寝ないハエで寿命が縮むってことを証明できないとダメなわけだよね。
そうですね、
うん、
でそこで論文にしないんですね。
論文になるよね。十分なると思うよ。
なりますけど、しないんですね。
しないね、やっぱりね。
してたのか、うん、いや、してないですよ、
ね、著者の人たちね、してないと思う。著者の人たち、ハーバードのメディカルスクールなんだけど、
なるほど。
まあ、多分そこだと、なんかそのね、普通のジャーナルになんか載せても、はいはい、みたいな感じじゃん、なんか、向こう
ってさ。ああ、まあ、ハエできましたで、ね、終わっちゃいますからね。
そうそう。
なんかね、できたからには、こっからやり放題だと。
うん。三大師がポンポン出てくる場所だからさ、普通にね、どこのラボも多分さ。
狙ったんだ。
で、そうそう。
で、フィギュア2がその腸ってことは、だから他の臓器に対する動向はもういいから、結果が一番出た。
ね、脳と筋肉と脂肪と精巣と腸管の図が載ってる。
脳は見ろな、う
ん。で、これはなんかね、活性酸素種の、まあ、ある物質を染めてるから、
はい、
そんなに大変な実験じゃないと思うんだけど、まあ、いろいろ、活性酸素種をその測定するためにいろんなものを試して、まあ一番良かったものなんだろうなっていう感じだけど、そこはそんなに多分大変じゃないと。
にしても蝶になんか染まったら、なんか僕、なんかのアーティファクトっていうか、なんかのエラーというか、何かが重なってんのかなって思っちゃいますけどね。
そうだ
蝶
ね。
で変化があるなんていきなり言われても。
だ
なん
から
で蝶選ぶ？
違う方法で確かめるんだろうね、本当に。
そう
活
で
性
しょう
酸素、
ね。
酸化ストレスが溜まってるかどうかっていうのはね。
ああ、タンパク1個で腸に出ましたって言われても、なんかにわかにはへえとは言えないな。
で、こう、ずっと不眠にしといて、ずっと起きてる状態にしとくと10日ぐらいでバーッとすごい溜まるんだけど、そっから寝てっていうか、そっから、まあ、普通のサイクル、寝たり起きたりっていうのをちゃんと普通の正常に戻して、2週間ぐらい経つとやっぱりね、どんどん減ってって、なくなるんだよね。普通のレベルに戻る。っていうのもらしいよ。こういうさ、時系列のデータがあると本当っぽいなと思うよね。
ぽいですね。いや、そう思い
時
ま
系
す
列も
ね。
大事だよね。
セルのなんか論文を順番に解説されて、わからないながらもなんとなくイメージが思い浮かぶっていうのは強烈な結果だなっていう気がする。
っていうのがフィギュア2。で、フィギュア3が？でね、この変異体、ハエの変異体を使って、まあ、不眠モデルを作ったっていうんだけど、この方法だけだと、他にもいろいろ原因が考えられるから、他の方法で不眠にして、実際に寿命が縮むかとか、活性、酸化ストレスが溜まるかってことをやってて、で、それの方法としていろいろやってんだけど、1個目がね、ずーっと振動を与えとくんだって。そしたら寝ないんだってさ。
それは寝ないからなのか、もう振動が辛いのかよくわかんないけど、
ね、
なるほど、きっと古典的モデルなんです
そう、多分固定肉なんだと思うよ。で、こ
ね。ああ、
れ
寝ない
で、
ハエが作れない時はそれをやってたんだろ
で、これで寿命が伸びたのかな、伸びてないのかな。あ、違う、縮んだのかな、どうなんだ、ちょっと、まあいいや。で、あとは、そっかそっか。で、実際に酸化ストレスが溜まると何が悪いかっていうと、DNA 傷つけたりとか、なんかいろんなタンパク質壊しちゃったりとか、して、その細胞の中の機能がぐちゃぐちゃになって死んじゃうんだよね、細胞がね。
なるほど。
で、もちろんそれに対抗するような抗酸化機能っていうのはあるけど、それを超えて酸化ストレスがたまると細胞が死んじゃうから、ちゃんと腸管で細胞が死んでるかどうかっていうのを、いろいろ確かめてる。いわゆるアポトー
それは
シスに
それ
陥ってるかどうかっていうのをなんか調べてる
それはやりそうです
ね。ね、
ね。
染色して。これはもう完全にもうやり方が、いろんなもう方法がもう確立されてるから、アポトーシス研究の中で。
そうですね。
ここは
そこ
もう
までいけばどれを選ぶかっていう。
もうあとはもう手順にのっとってやれば結果は出るって感じだよね。
にしてもすげえな。その振動を与え続けるはさすがにちょっとウケる
ちょっとウケるよね。で、なんかね、考察でい
な。はい、
ろいろ書
か
い
わ
てん
い
だ
そ
けど、振
う。はい。
動を、こっちも縮むんだ。で、振動をずっと与え続けて、不眠にすると早く死んじゃうんだけど、でも、振動を与え続けると、足とか羽とかが、傷ついちゃうんだって。だから、それで死んでるかどうか分かんないから みたいなこと書いてあって。
わかるな。
そういう考察ね。まあ、なんつうか、ハエの実になってみればたまったもんじゃないけど、
たまったもんじゃないですよね。そこでも本当に突っ込まれるでしょう。だって、この神経を選択的にっていうけど、他に何かやられてねえのかみたいな突っ込みと
そう
か
だ
無限
ね。
に
だ
出てく
から、
るはずですもんね。
ちゃんとそこだけで、その目的の TRPA1 っていうのが出てるか、働いてるかどうかっていうのは絶対確かめてるよね。そう、一応フィギ
す
ュア
ごいな。
1の A に載ってたけどね。載ってる載ってる。そういう確かめる実験の方が多いからね、実験量としてはね。
ですよ
周りを
ね。
固め
実
る
験っ
という
て
か、
そうなんだよな。
サポーティブデータとかね、いろいろ言ったりするけどさ。
それ本当なの？っていうのが山ほどやられてますよね。普通の論文ってね。
一個一個、そのいろんな可能性を潰してってる。
で、寝ないハエ作って、寝ないと、こう、違う、酸化ストレスが溜まって、しかもそれは腸管に溜まって、なんかこのあたりから、え？ってなる。で、実際に腸でアポトーシスとかが起こってることも見る。つまり酸化ストレスによって細胞が死んでることも見る。
で、
次
フ
は？
ィギュア5は、マウスで酸化ストレスが溜まるかどうか。
ああ、そこでマウスやったんだ。なるほど。
マウスを不眠にさせといて酸化ストレスが溜まるかどうかっていうのをやってて、これもなんかね、なんかちょっと、材料と方法を読んだけど、ちょっと理解できたかったんだけど、なんかね、バーみたいなのがあって、それをずっと回しとくんだっていうさ。で、多分その上にマウスが乗ってたら、多分ずっと動いてなきゃダメだから、寝れないみたいなこと。
地獄
これちょっと笑っちゃダメなんだけどさ
地獄だ、うん、なるほど、かわいそう、
かわいそうだよね。
あでも うん、そのマウスの実験だけだったらそんな不眠かどうか、あの過剰な運動か分かんねえじゃねえかってなるとこですけど、ハエのがあるから説得力が増してくるわけです、ね、
そうそう。でちゃんと、ね、なんか不眠に要は、ね、寝てないかっていうのをずっと人間観察してるわけにいかないから、まあ、ビデオ撮るとかいろんな方法があると思うんだけど、まあ、直接的な証拠として一応脳波は測ってるみたい。
あなるほどね、
うん、脳波を測って、ね、睡眠状態の脳波じゃないってことは確かめてるみたい。てか どれぐらい睡眠時間が、まあ、ゼロにはなってないんだけど減ってるっていう。で寿命がうんぬんっていう話はねやってないんだよ。これ多分ハエは何ヶ月かしか生きないけど、普通にしといてもね、マウスはさ、はい、1年半から2年ぐらい生きるから。
あのそうか、
そうそう。だから、例えばその不眠の実験やるって言ってもかなり長期間にわたってそれやんなきゃダメでさ、
あ、
うん、で多分動物愛護的にもちょっと、まあまあいや、うん、どうなんだろう、まあでもそのすごい、まずすごい手間がかかりすぎるから多分そこはやってないんだと思うんだよね。
確かに1年走らせてたらそりゃ死にますよね、普通にね。
そうだね。なんかちょっといろんなことが可能性が考えられすぎて、だからその酸化ストレス、ね、まあ、ある程度短期間の実験で何週間とかのね実験で、
ああ、
睡眠を削っていくと酸化ストレスが腸にたまるっていうのをマウスでも示してるっていう。これがまあ1個ドラが1個乗ったっていう、いい反乗ったっていう。
ああ、うん、なるほど。
最初のさ、だいぶそう、なんかなんつうの、ああ最初の不眠にすると酸化ストレスがたまって、うん、腸に酸化ストレスが溜まるみたいなところが、麻雀でいうと手役っていうかさ、それがないと上がれませんみたいな論文になりませんみたいなことなんだけど、このマウスとかそのあたりはもうなんか役高くしていくためのがドラなんだよね。
ああなるほどね。
うん、となんていうかその
そういうイメージが、
うん、ちょっと、あ、なんていうかさ、その科学のさ深遠なところと離れてるけど、でも実際にマウスでどうかっていうの大事なところだからさ、すごい本当に科学的な意味はある、ね、科学的なインパクトが上がるっていう意味でドラっていう。まあ、麻雀やってる人は何の例えか分かんないと思うけど。
あ、分かる分かる。なるほどな。
最後7、フィギュア 7? あ、でね、最後、ハエに、抗酸化作用のある酵素を、
うん、
発現させるようにしたら、
うん、
酸化ストレスが減って、不眠でも、うん、普通の長さ生きるってことを証明してるんだよ。
それ強烈じゃないです
か。これめっちゃ大事だよね。結局そのイッチが最初から
すごい大事、
イッチが最初からその疑問に思ったように、本当に酸化ストレスが寿命に関係してるのかっていうのはすごい大事なわけじゃん。
でそうですね、うん、原因か結果かみたいな話じゃないですか。
あ、そうそうそう、それも書いてある。だからでもいろいろまあ可能性は考えられるけど、でも一応その酸化ストレスを取り除いたら寿命が戻るんだから、寿命が縮んでいる原因は酸化ストレスにあるってことは言えるよね。一応これこのロジックがさ、うんと、まあ生命科学の基本だからさ。
そうですね、
うん、
そうだな。あの感染症のコッホの原則とかもそうですけど、とにかく原因があったら取り除いたらそうじゃなくなるっていうのはいろいろと原則ですよね。
そうそうそう、うん、
いやーすげえな。いやーてかビッグインパクトだけど、そのすごい論文をそういう順番で読んでるって話は世の中的にはどれぐらい普遍的なんですかね。
いやどうなんだろう、なんかそのこのうーんどうなんだろうね。でもブログとかさ、
うん、
そういうので論文紹介してる、うん、ちゃんと今俺が言ってるのことをもっと ちゃんとやってるブログっていっぱいあるよね。
あるんでしょうけど、やっぱりその先輩が最初に言ったようなギガ人みたいな、うん、時々科学的なものもちょっと面白おかしく書くみたいなブログがたまーにツイッターとかで出てくるのに、まあ目がいくかなーくらいで。
ニュースみたいなやつね。
一般的にはやっぱりそこまで踏み込んで考えないですからね。
そうだね、うん、そういうニュース見てもやっぱりこう、うん、専門用語が あんまり使えないから一般的な言葉で書こうとしてて、はい、どういう実験をして何が分かったのか分かりにくいなって思うことはある。まあだからそれは元論文当たればいいだけの話なんだけど、なんかこう なんつうのかな、そこ大事じゃないよみたいなさ。例えばこの論文だと、温度感受性の変異体を 使ってるってことはあんま大事じゃない、本質的じゃないよね。
確かに。そこはどういう手段であってもいい。
そう、だから、不眠モデルのハエで寿命が縮んだって書いておけばいいのに、なんかその、
うん、
その書いてる人によっては、ニュース記事の中で、その、温度を変えると機能が変わるハエを使ってみたいなこと書くんだよ。だから手法を書いちゃうんだよね。
ああ、そうか。ちゃんと読めないとそうなっちゃうのか。
だから、うん、それはなんかその、そこがポイントだと思って多分書いてるし、なんかいろんな事情があるし、間違ってないし、いいんだけど、その情報を入れると逆に、何がその論文で筆者たちが言いたかったのかっていうのが、ちょっと複雑になるかなと思うんだよね。書いてもいいけど、複雑になるなと思って。
あ、確かに。そこ細かいですけど、大事ですよね。
そうだね。
書いてもいいけど複雑になる、
うん、どういう方法でやったかっていうよりはやっぱり不眠のハエだって言っとけばそれで一応こう一番本質的な部分は足りてるかなと思うから。で、あ、そうそう、まあ大体今話したこと喋ったんだけどさ、この最近の論文なんか PDF のさ1枚目が表紙じゃなくて、はい、普通さ論文で1枚目さタイトルがあって、
はいはいはい、
筆者の名前とか所属が書いてあって、その下に用紙、うん、アブストラクト、まとめたようなのがあって、はいはいはい、で、まあ、イントロダクション、序とか始めにが始まるよね。
はいはい。
で、あとその後、まあ、方法と結果とか、まあ、考察とかあるけど、その、
うんうん、
さらに前になんかまとめページみたいなのがあるなと。
ほ
っ。
お
なんか、セルだと、グラフィカルアブストラクトつって、まあ、図
ええ、うん、
要はこういうこと分かりましたっていう一枚絵を載せて、その下にハイライトって言って、一番最初に言った三つの、分かった三つの項目を箇条書きにしてやる。
あ、そういうのってセルのアーティクルでそういうふうにやってくれるんですか？
最近そういう雑誌多い。だから本当にすごい雑誌も増えてるし、論文も増えてるから、多分読んでもらえるようにってことで、こう、PDF の 1ページ目はそういうふうになってて、要はこういうことですみたいなさ。だから興味あったら読んでくださいねみたいな。
まるでなんかまとめサイトの要はこういうことですっていうふうに最初にまとめが入るみたいなもんですよね。うん、そう、
本当に。まあ、これはいいのか悪いのか分からんけど、まあ、情報効率という意味では高いのかもなとは思うけどさ。
プレスリリースとかもそこだけしか読まない人とかっていうのが出てもいいよね、逆に。なんか、ちょっとそこでグラフィックの操作をしたり、そこを使って記事にしろみたいな話になるわけですよね、それ
こそ。確かにこのグラフィカルアブストラクトっていうのは、まあ、カートゥーンとかスキーム、だから日本語はポンチエっていうのかな。まあ、わかりやすく絵にしてある。から、これをね、プレスリリースでも載せてる人が結構多いよ。それで日本語の説明でこう、大学とか書くっていうね、日本向けだと。
変な話、その絵がないと、なんか、単語だけしか拾わない人が適当に拾うと、抗酸化作用のある食べ物って寿命が伸びるみたいなこと言われたら、まるで話変わっちゃいますもんね。
本当にそうだね。本当にそう。
めちゃくちゃ長い。
本当にそう。そのことは、この論文からは全く言えないんだよね。
本当ですね、うん。抗酸化作用のあるものを取ったところで何の役にも立たないんですけど。
なんか、その、なんつうか、その可能性はなくはないけど、全然証明されてないってことね。
そうですね、うんうん、あれって違う、
その証明されてることの上に載せた想像とか推論をあたかもその論文で証明されたことのように言うってさ、要は飛躍してるってことだよね。
そうですね、
うん
う
ん、
そうだ、
その最初途中で言ったように、そのあまだマウスとか人では本当にその腸管の酸化ストレスが原因になってるのか分かんないなっていうさ、
うん、
人に当てはまるともかどうか分かんないし、でさらにそのハエでもその腸管の酸化ストレスだけが原因かどうかも分かんないよね。それの原因の一つだってことが示唆されただけであって、他にもあるかもしれない。
これを人間にいきなり当てはめて、だからワインとか飲むといいんですよとかやりがちだったのが今までですからね。
いやいや、まあ
ポリフェノールは抗酸化作用があってとか、うん、寝不足の時にいいかも、ほんまでっか TV みたいな感じでこうやっちゃうわけですよね。
なその、うん、その可能性がゼロではないけど、全然証明されてないっていう。
そうですね。
そういうことですね。
ちょっと先輩、この論文を順番に読んでって、へーとかってやるやつ、
うん、
どれだけ感想でわけわかりませんでしたけど、空気が楽しかったです以外の答えが来るかによりますけど、たまにこれやってみたら面白い
んです。そうだね。なんか ドライ解析と機械学習の話をした回は、わからないけど面白かったですっていう感想ツイートがめちゃくちゃ多くて、っていうかいつもより明らかに感想ツイートが多くて大変ありがたいんだけど、その半分以上がわからなかったけど面白かったですっていう感想で。
いけるなぁ。
いける。まあでもそれよりはわかるんじゃないかなと思うけどね、今回のやつ。どうなんだろう、よくわかんないんだよね。
確かにこう、取っかかりがそうですよね。これ今日いいくらいの時間だと思うんで、膨らませるのはまた次回でいいと思うんですけど、ツイッターでも学術論文を面白おかしく解説していくアカウントってちゃんと背景から説明するように連続でツイートしたりしてるので、
そうだね、
丁寧に追っかけるとなんかちょっと面白いことにはなりそうだなって気はしました。
確かに、まあね、あの面白そうな論文があったら、
はい
ね、なんか学術的に面白いだけだと微妙なんだけど、この論文って若干なんていうのかな、ネタ感もあるじゃん。
ネタ感ありますよ、ね、そうだ、なんかその寝かせないだけじゃなくてその方法がちょっと荒々しかった
りする、
あたりも、
そういう意味ではなんか紹介しやすいかなと思うけどね。
そうですね、
そういうのはまたあれば。
あ、面白かったです、はい、ありがとうございます。
ということで、はい、じゃあ今日は以上です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。